東京 FM デジタルフォームフューチャーピックス with ユリ笹川。
7月3日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルフォルムフューチャーピックス、パーソナリティの笹川ゆりです。7月に突入しました。早くも夏バテなんていう方もいらっしゃるかもしれないですが、我が家ではですね、もう昼も夜もと言ってもいいくらいにこの時期になるとおそうめんをですねずっと食べ続けているんですけど、夫の母が香川県出身というのもあって、島の光という香川で売っていて、あのネットでも買えるんですけど、おそうめんがあって、なんかねちょっと塩分が強いのか、とってもねそうめん自体の味が美味しくて、今年は、まあ、家でねまだまだ過ごさなきゃいけないので、まあ、YouTube とかね使って隅田川の花火大会の映像を見ながらおそうめんパーティーをするなんていうのを毎日の日課にしようかなと思っています。そうめんといってもね、いろいろこう薬味の工夫もできるし、なんかこう薬味をたくさん乗せまくるというので意外と贅沢感が出たりもするので、そうめんパーティーおすすめです。夏バテしないように頑張っていきましょう。さてこの番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス、未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。先週から2週にわたって今急速に広がる 5G の世界にフォーカスしていますが、今日も NTT ドコモ経営企画部 5G 事業推進室長を務められた田口努さんと 5G で作られる未来の風景探っていきます。デジタルフォルムフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルフォルムフューチャーピクス。 This program is brought to you by デジタルフォルム。
デジタルフォルムフューチャーピクス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今週も先週に引き続き 5G について特集してまいります。 NTT ドコモ経営企画部 5G 事業推進室長を務められた田口努さんをお迎えしました。田口努、日本電信電話株式会社入社後、1992年に NTT 移動通信網株式会社、現株式会社 NTT ドコモに転籍。その後 NTT ドコモ東海支社静岡支店長、 NTT ドコモスマートライフビジネス本部ビジネス基盤戦略室長、経営企画部デジタルマーケティング推進室長、経営企画部 5G 事業推進室長として 5G の事業展開に向けた全社横断的な取り組みを推進してきた。ちょっと具体的にこう胸躍る 5G のお話を聞かせていただけたらなと思っています。田口さんが 5G 事業推進室長を務められた NTT ドコモでは、どんなこう 5G のプロジェクトに実際に注力されているんでしょうか。
先週もお話しいたしましたけれども、はい、5G だとこう映像がより高精細で綺麗にとか、あとは AR、VR、まあ、略して XR と呼んでますけれども、こういう XR のサービスっていうのがどんどんこう使えるようになってくるのかなと。で、具体的に例えばですけども、私ども NTT ドコモでも 8KVR ライブ、
あ
の 8K というのはあのよく、
はいはい、
よく 4K 映像とか高精細な映像を表現して 4K っていうふうに言いますけど、さらに高精細な 8K というすごくより高精細な映像を使って、VR ライブというものを企画したりですね、例えばご存知のキングニューさんのノーカットライブ映像を配信を行ったり、あと同じく VR を使って光の国ミュージアムウルトラマン VR ツアーというようなもの、
こ
んなのを企画して、でよりまあ新しい形でお客様に映像サービスや XR サービスを体感いただける、まあ、こういったことに注力してきています。
これって今素朴な疑問が浮かんだんですが、例えば 8KVR 映像ってとってもこう高精細ないい映像を配信して、こちらの受け側の機材がそこまで最新じゃなくても、やっぱりこう感度の高い映像を配信されると違って見えるものなんですか？
お客様が持っている、まあ、スマホなのか VR のヘッドマウントディスプレイなのかいろんなスクリーンなのか、はい、ありますけれども、まあ、最終的にはその、お客さんがお持ちのデバイスの性能によってしまうんですけれども、うんうん、どんどんスクリーンもそうですし VR のヘッドマウントディスプレイも高精細化が進んでたりしますので、例えば 8K の VR 映像を十分ご体感いただけるような状況にもなってきます。で、特にあの VR ライブ VR 映像になると、はい、あの2次元ではなくてこう360度こう顔を振っていただいたらその方向の映像が見えるっていうように、その周りが全て映像になるんですね。そうするとどうしてもその単に2次元の映像を送るよりも情報量がたくさん必要になってくるので、はい、そういう意味ではこの 8K で送れると VR の映像もすごくきれいに見ていただけるということになります。
この先現実世界とこのじゃあ VR を体感している世界がどっちがどっちなのか分からなくなるっていうところまでおそらく行くんですよね。
今のそのヘッドマウントディスプレイも割とやっぱり大型なものが主流ですと、はい、でこれをどんどんまあ小型化していき、まあ、最終的にはあの皆さんがされているメガネタイプのものまで実現できると本当にこれが今現実なのかバーチャルの世界なのか区別つかなくなるぐらいまでいくんじゃないかなっていうふうに個人的にも期待していますね。
あ、じゃあ田口さんが今おかけになってる縁のあるメガネくらいのなんかこういわゆるメガネで VR が体感できるくらいまでドコモさんとしては行きたい。
そこまでぜひ実現したいなと思います。
楽しみです。5G を活用するデバイスでいうとスマートフォンとかパソコンが想像できるんですけど、それ以外のデバイスって何かありますか？
やっぱり AR、VR、まあ、あと MR っていう言葉もあるんですけれども、はい、あのミックストリアリティの略で MR なんですけど、まあ、AR、VR の先にあるもので、そういう XR デバイスっていうものが 5G 時代重要なデバイスになってくると思いますし、あとこうスクリーンタイプのものであったりプロジェクターとか、まあ、プロジェクターも映像を映すものですので、そこに有線でつなぐ代わりに 5G でつないで映像を映し出す、はい、映像を出すというような、まあ、こういう使い方もあるでしょうし、いずれにしろこう映像が関わるようなあのデバイスっていうのは 5G にすごく親和性があるんじゃないかなと思います。あと先週も話があったゲームの世界ですね、
はい、
ゲームの映像を見るだけではなくていろんなコントロールをするジョイスティックとかですね、そういったものもその瞬時のリアルタイム性が必要になるような場合に 5G の良さをこう生かしていけるかもしれないので、そういったところでも 5G を活用していく余地はあるのかなと思います。
ああそうか、ゲームで 5G の通信速度とか大容量を使えたら相当できること広がりそうですね。
ですね、どんどんゲームの人口も増えてきてると思いますし、はい、一昔前は一部の方の世界だと思われていたのがゲームが当たり前の時代に、まあ、なってきてもおかしくないのかなと思います。
何でしたっけ、スティーブン・スピルバーグのあの映画レディープレイヤー1、田口さんご覧になりました？きっとあの世界観とか 8G くらいの世界観なのかな、どうなんだろうこの先の。
いやもうあの 5G もしくは 6G で十分実現できるぐらいのものかもしれませんね。
はあ、5G が今抱えてるこう若干の課題とかってありますか？
身近な課題でいくとエリアをどんどん広げていってるんですけども、まだ一部のエリアにとどまってますので、しっかりとお客様があの普段使いできるぐらいの広さまで持っていかないといけないなということと、あと端末のラインナップ、スマートフォンのラインナップもよりお買い求めやすい価格帯のものも含めてこう揃えていかないといけないなと思いますし、あとさまざまなあの付加価値サービスですね、スマートフォンの上で体感いただけるさまざまなサービスについてもいろいろと考えていかないといけないなと、そういう意味ではあの 5G スタートしたのでこれでおしまいではなくて、これからがスタートでいろんなあのことにチャレンジしていかないといけないなと思っています。
逆に田口さんがこの 5G を普及させるまでの道のりで何かこうちょっと大変だったこととか悩ましかったことって思い出されるとどんなことですか？
いろいろここで言えないような話もあるんですけど、話してみますと、
お察しします。あの
昨年の3月に 5G のサービスをスタートするのに本当に、正直ギリギリのタイミングでしたと。でそれまで技術開発をして、でそれをテストを何度も繰り返し、で単純に技術ができただけではダメで、いろいろな調整事があるんですね。技術の調整もそうですし、あと端末をどれだけ増やせるのかとか、 あと料金のプランをどうするのかとか、まあ、こういったことを検討していったり準備をするのに本当に商用サービスをスタートするまでは遅い時間までずっと仕事をしてました。で、まあ、今から思えばいい思い出かなとは思うんですけれども、まあ、一番苦労した大変だったなと思うのはその商用サービスを開始するまでの準備ですね。
なるほど。だから技術どうこうよりもやっぱ各所との調整とか。そうですよね。今田口さんめちゃめちゃ明るくてマイルドな方なんですごいポジティブな口調でおっしゃってるけど本当に大変だったんでしょうね。
そうですね、大変でした。今
そうですよね。初期の段階で通信障害とか起こったらちょっとねこう信頼度が下がってしまったりしますもんね、
はい、しっかりと安心安全高品質なものをご提供するということを第一に取り組んでまいりました。
なるほど、ありがとうございます。これ 5G の導入意義っていうととにかく便利だからの一言に尽きるとは思うんですが、具体的にこうプロの目線から見るとどんなところにありますか。
ちょっと難しい言い方になるかもしれないんですけれども、今、まあ、このコロナ禍になってきて世の中デジタルトランスフォーメーションっていうことがお聞きになられてるかもしれませんけども、略して DX って呼んでますけども、DX がどんどんこう進んできています。でこの DX デジタルトランスフォーメーションを実現していく加速させていくためにもですね、さまざまな技術をこう使っていかないといけない。例えば AI とか IoT とか今日も出てきました XR の技術とか、はい、でその中で 5G っていうのも一つ重要な技術だと思うんですね。
その並びなんですね、うんうん、
はい、でこの 5G もこの DX にをしっかり支えていくことによってさまざまな方に今まで体験したことのないような価値を体感していただくであったり、あとはさまざまなこの社会の課題ですね、
はい、
例えば少子高齢化とか、あと地域医療とか、まあ、そういう社会が抱えている課題を解決していく、まあ、そういうものに 5G が寄与していくというのが、まあ、5G の導入意義というふうに言えるのかなと思います。
先ほどのお話でこう最後の方にこう社会課題も解決していけるんだというお話が出てきたんですが、小売業とか土木とか医療分野にも 5G が関わってくるという情報もあるんですが、
5G の活用先の一つとしては産業分野、まあ、社会への貢献ということも含めて産業分野での活用というのが期待されています。その産業分野にも様々あるんですけれども、今おっしゃっていただいた、まあ、土木、例えばまあ土木であったり建設業ですね、であったり、あとは医療の分野であったり農業、製造業、まあ、様々な分野、まあ、観光もそうですね、この 5G が活用できると思っています。で例えば今医療のお話いたしましたけれども、医療ですとよく言われるのが遠隔医療と言いまして、はい、患者さんが病院まで行かなくてもご自宅で診療が受けられると、さまざまな課題はクリアしないといけないんですけども、技術面ではこの 5G を使うことで高精細な例えば CT スキャンの画像なんかを見ながら遠隔で診療していただけるとか、こういった世界も身近に来てるかなと。我々も今実証実験を行ったり、あとは具体的にもう商用のビジネスとしての商談もさせていただいたり、ですのでいろんな産業分野で 5G をソリューションとしてご活用いただけるのかなと思います。
建設とか土木業で 5G を生かしていくっていうのがちょっとあんまり私の中で想像できてないんですが、
キーワードは遠隔なんですけれども、今ほとんどの場合は作業現場でブルドーザーを操縦さんの方が操縦していることですけども、はい、それを遠隔で建設会社の本社ビルから現場のブルドーザーを無人で 5G を使って操作をすると、そうすると、まあ、本当に効率化が図れたりするので、まあ、そういった使い方もあるのかなと思います。
すごい未来、それは便利でしょうね。
遠隔でいろんなことができる、まあ、それがいい面とちょっと本当にこれでいいのかなっていう面もあると思うので、やっぱり現場に行った方がいいという時もあると思いますので、そういうこの選択肢、自由度が広がるというふうに捉えていただいた方がいいのかもしれません。
なるほど。ちょっと漠然とした質問になってしまうんですけど、まあ、確かに家の中でこう IoT そのものとデジタルがつながって便利になるようなね、こうスピーカーとかいろいろあると思うんですけど、私たちの暮らしが 5G で豊かになっていくぞっていうのを一番体感できるのってこう家の中でいうと例えばどんな部分でしょうか。
例えばリビングの場でテレビが 5G でつながって、高精細な映像 を見れるっていうような場面もあるかもしれませんし、 VR のこのメガネタイプのものを、装着することで、ご家庭であたかもスポーツが目の前で試合がされているような、そんな体感ができるとかですね、
はい、
やっぱり臨場感、没入感をこう体感していただきながら、さまざまなエンタメ系のサービスをご利用いただくっていうのは、利用シーンとしては考えられるのかなと思います。
なるほど。まあ、コロナもありましたし、なかなかね、外で何かを楽しむっていうことができない今、いち早く 5G を家の中で使うっていうことがね、もしできる環境なのであれば、実践してみると、よりね、豊かなお家の中で楽しむという生活につながるかもしれないですね。
はい、どんどんそんな世界が近づいていると思います。
なるほど。こうビジネスをなさっている方々にとっても 5G を活用していくというのはかなりこう進歩しそうですよね、ビジネス自体がね。
先ほど DX の話もいたしましたけれども、はい、いろんな会社さん、まあ、それは大手の会社も中小の会社も含めてですけども、やっぱりこう DX を進めていくっていうモチベーションがすごく今高まってます。で、 DX を支える 5G を導入して、皆様方のお仕事をさらにこう、まあ、効率化していく、ないしは生産性を上げていくという、まあ、そういう意味での 5G の重要性っていうのは高まってきているのかなと思います。
これデジタルネイティブと言われる若い世代、10代20代の方々にとっては 5G っていうと、あ、なんとなく、あ、 OK、 こういう感じねって想像できたりすると思うんですけど、もうちょっと上の世代、年配の方々の間では 5G を使おうって思うんじゃなくて、自然と使えちゃってるっていうのがやっぱりきっといいですよね。
このデジタル技術を使うのにどうしても苦手な方っていうのは、まあ、特にご年配中心かもしれませんけど、まあ、若い方でももしかするとデジタルはちょっと苦手だっていう方がおられるかもしれませんけれども、私のとしてはこのよくデジタルデバイド、まあ、この格差を解消するためにいろんな取り組みを行ってまして、
はい、
例えば私どもの商品ですけども、楽々スマートフォンっていう、画面がすごく大きくて見やすいスマートフォンを出させていただいてますけれども、まあ、こういったものでデジタルに、まあ、ちょっとこう疎いような方でもですね、気軽にスマートフォンを使いいただけるだったり、あとはスマートフォン教室、スマホ教室というものを開いて、スマートフォンの操作の仕方を習得していただくような、そんな取り組みも行うことで、幅広い方々にこのデジタルの、まあ、恩恵を享受いただきたいというふうに思っています。
5G がだいたいその 4G とか 5G とか区切りが10年ごとっていうのを先週教えていただいたんですけど、今とりあえず 5G が世の中に出てきてローンチされたっていうタイミングで、これって 5G の完成形の中でいうとだいたい何パーセントくらいなんですか？
まだまだスタートしたばっかりですので、まあ、個人的な感覚ですけれども、ようやく第一コーナーを回り出したというところですかね。
あ、そうか、じゃあここからどんどん普及とかいろいろこう、はい、速度をもっと上げていくとか、
はい、そうですね、
未知の体験ができるわけですね。
どんどんこう身近なものになっていって、もうあまりも 5G を意識しなくても、実はいろんなところで 5G の通信がされているというような、そんな時代も多くない時に実現できるのかなと思いますね。
これずっと今までその 4G とかいろいろな、ね、世代を見守ってきた田口さんの立場から見て、 5G の普及でどんな未来の情景を田口さんの頭の中で思い描いていらっしゃいますか？
そうですね、当然夢のある世界がいろいろと思い浮かぶんですけれども、ただ 5G も一つの先端技術ですけれども、これからいろんな技術、まあ、先ほども触れましたけれども、 AI もどんどん進化してくるでしょうし、まあ、IoT っていう、まあ、こういう技術が進化していくと、センサー、いろんなところにセンサーがこう導入されて、人の動きを把握していきながら、いろいろ生活を便利にしてくれると。まあ、反面、そのためにはお客様のプライバシーとか、は配慮しないといけないですけども、そういうものを配慮した上でどんどん生活を便利にしていくような、まあ、そんな世界っていうのが開けてくるのかなと。で、そういう世界を、まあ、我々通信事業者もしくはサービスプロバイダーとしては、この未来のデザインを、しっかり明確にしていって、お客様にご理解いただけるような、そんな努力をずっと続けていきたいなと思っています。
2週にわたり非常にワクワクするお話をいただきました。たくさんこれからも忙しいと思いますが、お体に気をつけて、またいろいろ教えてください。
どうもありがとうございました。
はい、田口さんありがとうございました。
さて、番組名のデジタルフォルン、どんな会社かご存知ですか？実は今年で60周年を迎える IT 企業なんです。どんな会社なのか、どんな仕事をしているのか、
社員の方に聞いてみましょう。
私は皆さんの身近にある家電製品や業務用機器に組み込まれるプログラムの開発を行っています。最近身近になってきた自動運転システムの開発もその一つです。皆さんの目に見えないところで各製品が効率よく安定的に動くために日々開発を進めています。
なるほど。テクノロジーとデジタルデータを生かし、発想力と行動力と情熱でお客様を成功に導くデジタルフォルン。お客様と共により輝く未来を創造していきます。共に前へ、時代を前へ。デジタルフォルン。
デジタルフォルン、フューチャーピックス with ユリ笹川。
デジタルフォルン、フューチャーピックス。今日は先週に引き続き 5G について、 NTT ドコモ経営企画部 5G 事業推進室長を務められた田口勉さんにお話を伺いました。社会課題の解決にも 5G はつながっているというお話にとても感銘を受けました。高齢化が進んで医師の数と患者の数が合わなくなっていくであろうこの先の先の世の中で、そういう遠隔医療とかにね 5G がつながっていくというのは想像できました。大変勉強になるお話でした。さて 5G よく耳にするようになってきましたが、先週そして今週のお話で少し身近に感じていただけるようになりましたでしょうか。 5G によってより便利にそして豊かになる私たちの生活、新たな未来の風景が形作られていくようです。デジタルフォルン、フューチャーピクス。お相手は笹川由里でした。
デジタルフォルン、フューチャーピクス。 This program was brought to you by デジタルフォルン。